皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はこの酒税人であったマタイがイエス様に出会い、そしてイエス様の弟子としてついていく、そのようなシーンから私たち神様の御声を共に聞いていきたいと思います。
ルカの福音書5章27節から32節。この後イエスは出て行き、酒税所に座っているレビという酒税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て立ち上がってイエスに従った。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、酒税人たちや他の大勢の人たちが食卓についていた。するとパリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は酒税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。
まずこの酒税人、マタイは酒税人という立場にいました。この立場は当時はこの無理にこの税金を取り立ててしまったりとか、もう取り立てた税金のうちの一部を自分の私腹を肥やしたりとか、非常にこの人々から好まれないタイプの人たちでした。ですから本当にこの酒税所にいるこの人をイエス様が声をかけて、そしてさらにその人と食事をするということは、それを見ていたパリサイ人や律法学者、いわゆるもうクリスチャンというのをこの自称する、まさに私こそキリスト者であるというような、神の人であるというような人たちにとっては本当に汚れている存在、また普通の人たちからも本当にこの目を背けられるような存在でした。しかしそのようなマタイにイエス様はまず声をかけてくださいました。この時の状況はどうだったでしょうか。この律法学者やパリサイ人は当然私のところにこのイエスが来るでしょう。彼が本当の神の人ならば、それが分かって私たち一番清い人間たちのところに来るべき、来るはずだと思っていたかもしれません。ところが、それとは反対にマタイは自分のところなんかには来てくれないだろう。自分は本当に汚れているし、人々からも嫌われているし、そして相手にされていないし、自分はもう本当に罪に満ちているし、まさか神様が声をかけてくれるなんて。誰かが自分に声をかけてくれることすらないのに、そんなことがないだろうと諦めているような人にイエス様は声をかけてくださいました。イエス様は今も私たちに声をかけてくださるお方です。イエス様は私なんて当然誰も目を向けてくれない、私になんかふさわしいそんな特権はないと思うような、そのような人にイエス様は私のところについてきなさいと語っておられるお方です。手を差し伸べてくださるお方です。この時のこのマタイの心境はどうだったでしょうか。本当に嬉しかったんでしょう。その時にすぐに、イエス様に全てを捨ててついていきました。そして自分の家にお迎えして、またパーティーを開いて食事を用意して、たくさんの人たちを家に招いて食事をしました。どれほどの喜びと嬉しさがあったんでしょうか。本当に嬉しかったと思います。 それほどまでに期待していなかった、そのようなマタイの反対の側面が見えると思います。もし私たちが今、皆さんが今、本当に孤独を覚え、また自分のようなものは神様に愛されないと思っている人がいるならば、いいえ、神様はあなたこそ、あなたにこそイエス様は手を差し伸べられるお方です。そして今、手を差し伸べてくださっています。その愛を受け取りたいと思います。二つ目は、このパリサイ人、律法学者は、私こそが神の人。イエス様の来るべきところは、こんな清いもののところ。そして、彼らは、そうでないイエス様の姿を見て、非難しました。批判しました。どうしてあれは、本当に、この、罪人や、汚れた人たちと飲み食いするんだ。と、非難。批判しました。私たちの心の中にもパリサイ人律法学者の同じ心が私たちのうちにもあることを覚えたいと思います。人の批判ばっかりして、人の非難ばっかりして一生懸命やっている人、そして特に福音を伝えようといろんな苦労、努力をしている人を見て、あそこはこうした方がいい、あれはこうじゃなきゃダメだ、と、批判や非難をすることはいくらでもできます。教会は牧師のもので牧師がこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、教会はこうしなきゃいけない。自分が教会であり、教会のメンバーだということを覚えたいと思います。そして、非難や批判をするものではなく、実際に自分も動くものになりたいと思います。批判や非難をすることは簡単なことです。でも、それを変えようと自分が自ら踏み出すことはそんな簡単なことではありません。イエス様のようになすべきことに前進していくものになりたいと思います。三つ目はイエス様は魂を救うために来られました。律法学者パリサイ人たちの非難を受けながらイエス様は答えられたのは病人を救うため。もちろんイエス様はすべての魂を救うために来ました。だけど、律法学者パリサイ人が、この病人や汚れた者と食事をするのかと、彼らがレッテルを貼ったので、イエス様は、病人に必要なのは医者ですと答えられました。私は魂を救うために来た。それは彼らの言葉を借りて、そのように言いましたが、実際は、イエス様は全ての魂を救うために来られたんです。私たちも今日本当に覚えたいと思います。私には、福音を伝える力はないかもしれません。また、その、上手に言葉を説明することもできないかもしれません。また、一度もやったことないと思うかもしれません。でも、イエス様が願っておられるのは、魂の救いです。イエス様が愛された人間がイエス様のところに帰ってくること、これほどの喜びはありません。私たちに何ができるかわかりませんが、まず、魂の救いのために祈りましょう。そして、神様が道を開いてくださったならば、その一つ一つをしてみたいと思います。私たちの素晴らしさを人に述べ伝えるのではありません。イエス様、素晴らしいイエス様と出会わせてあげることです。まず祈りから始めてみてはどうでしょうか。今日も神様が共におられて素晴らしい御業を私たち一人一人のうちの中に行ってくださることを期待します。お祈りします。ハレルヤ、天のお父様。あなたは本当にこの人が目を背けるようなもの、またふさわしくないもの、人に愛される資格もないようなものをあなたは選んでくださって手を差し伸べてくださいました。そして今も手を差し伸べてくださっているお方であることを主を感謝いたします。イエス様、どうか私たちがあなたが本当にこの救おうと思っておられる人たちに手を差し伸べることができますように、 そして本当にあなたのもとに連れてくることができるように、力を与え、道を開き、アイデアを与えてください。力を与えてください。非難したり、批判するものではなくて、自ら進み出るものとならせてくださいますよ。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。